杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に杏林大学循環器内科教授副島京子さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊勝さんです。
副島先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は生活習慣病やアルコール依存症など治療用アプリが保険適用になっていますということで、このアプリを使用するメリットと課題についてご教示くださいということでございます。まあ、先生、この治療用アプリですね、高血圧、不眠症、禁煙、アルコール、このあたりがだいぶ進んできているようですけど、日本はでもまだ遅れていると考えてよろしいわけですよね。
そうですよね。なんかいろいろ保険と結びついているアプリっていうのはまだ限られているので、禁煙であるとか、あと不眠症とか一部のものだけだと思うんです。だからもっともっと数増えてくるといいかなというふうに思いますけれども。
ちなみに先生のご専門ですと、これやはり不整脈になるでしょうか。
そうですね、不整脈ですね。
高血圧不整脈でしょうけど、
そうですね、
これ実際に使われて、先生のご経験の範囲で今日は、いろいろと教えていただきたいと思いますけど、不整脈といいますと、もうすぐ皆さんスマートウォッチとかですね、もう出てくるので、いかにもこれは、こういうアプリが出てきそうだなという気がいたしますけど、まさにそう考えてよろしいですか。
そうですね、本当に日本の場合ですと、特にアップルウォッチですけれども、出た途端にやっぱり特に脈の不整ってずっとつけてるものなので、やっぱり脈の不整を感知するっていうことと、あとやっぱり一番の強みは心電図記録できるので、患者さんがその動悸のタイミングで心電図を記録して、それを外来に持ってきてくれるようになったので、明らかにその診断までの期間っていうのが短くなったんですよね。で、今までは外来で突然ドキドキしましたって言って来られて、じゃあ心電図取りましょう、ホルターしましょうってするんですけど、ホルターって昔は本当24時間だけだったので、その間に出ないことも多いじゃないですか。
そうですね。
で、じゃあ出たら来てねって言って来たら止まってたりとかで、なかなか見つからなかったんですけど、この頃患者さんご自身も記録して持ってこられるので、外来来た時にはもう診断が大体わかるっていうのでだいぶ変わりました。
しかもその解析にもし AI を入れたら、即時という形になるわけですよね。そうですね。
アップルウォッチとかですと、撮った時に、大体の、結構精度は高いんですけど、心電図を撮ったら、心房細動あるいはちょっと判定不能とか、ある程度のものは出るので、もっともっと進めば、心房細動以外も診断できるようになると思うので、これからにちょっと期待しているところですけども、
この不整脈だけを撮ってみても、最近ランセットなんかにも出た論文で、このぐらいになってくると、もうあなた危ないですよっていうのが出てくるとかっていうのが出てきたようですけど、この脈っていうのは割に客観的に出てきやすいし、しかも
そうですね、脈、そうですね、やっぱ脈って先生やっぱりこう脈波もそうですし、脈拍数もそうですけど、動脈硬化の具合とか、あとはもう脈拍自体全部示してくれるので、血圧も今このアップルウォッチで高そうだっていうのも出るようになりましたし、脈もなんか高い、なんかいつもより高いなっていうのが分かったりとか、不整があるのが分かるとか、本当限りなく、なんていうんですかね、見えない体の中の循環器の 小窓みたいな感じで、そこがきっかけになっていろいろ見つかる方ってすごく多いと思うんです、うん、で今日も外来で一人患者さんが、いやなんかこの頃アプローチで高血圧の傾向があるって出たんですけどって外来来られて、その機能が使用できるようになったのでまあまあ最近この数ヶ月だと思うんですけど、はいはい、来た患者さん初めて でその方一応それが出たのでご自分で血圧計買って測られたんですよ、
うん、
そしたらやっぱ高くて、で数まではこのアプリでは出ないんですけど、そういうのが分かるきっかけになるっていうのが、うん、これは便利だなと思って今日改めて感じました。
またまあこういった情報、これ個々人のものでもありますけど、これ共有もできるということ
で、共有できればいいですよね。日本ってやっぱり先生すごくまだバリアがあるなと思うのは、
はい、
アメリカとかですと、患者さんのもちろん同意済みですけれども、電子カルテの中にそのままパーソナルヘルスレコードっていうのがこう入ると、
はい、
例えばその電カル上で自身の電カル上にその情報が入れば、うん、もっともっと例えば日本みたいに医者がタイプして入れるとか、
うん、
例えばそのプリントしてそれをスキャンして PDF で入れるとか、
うん、
そういったちょっと無駄な時間がなくなるのと、うん、あとはPDF で入れると先生情報量としては画像ですか全然何もなくなっちゃいますよね。
そうですね、
うん、でそれが数字として入ると二次利用、例えばいろんな病気の予知であるとか、その患者さんの異常っていうのが予測できるようになるとか、
うん、
AI で解析してもっともっと先が伸びると思うんですけれども、残念ながら日本でその病院によってデンカルに結びついてるところって本当少ないと思うんです。
アメリカの場合はまあ逆に言うとかなりそれが進んでいるということで、まあ、例えば公衆衛生的な利用といったものも考えられている
わけです。考えられていると思います。私ちょっと昨日までバンダービルトという大学をちょっと行ってたんですけども、うんうん、そこのそのシステムを見せてもらったら患者さんの全部そのそういうパーソナルヘルスレコードっていうのが全部入っていて、
はい、
まあ、全部確認できるんですね。で患者さんご自身も病院での採血のデータとか、
うん、
あと飲んでらっしゃる薬とか外来がいつとか、
うん、
全部が医者のカルテが全部見えるわけではないんですけれども、うん、双方がこう情報を共有することによって、かなり診療自身もスムーズになりますし、
はい、
特にアメリカってこう頻繁に日本みたいに毎月通ったり3ヶ月に一遍通ったりっていうのはないので、やっぱりすごくいいシステムだなっていうのは、感じました。
確かに患者さんにとってはあからさまにというとなんですが、通院回数はこれかなり減らせる、
かなり減らせると思います、
という形になりますです
ね。そうですね、で例えば、医者自体も例えば日本のようにその患者さんが来てそのアプローチを覗き込んでどうですねっていうその余計な時間がかかるところが、
うん、
直接結びついていれば例えばその AI で何かおかしいですよっていうのが出てくれば、
うん、
その医者自体は病院で配ってるその iPhone であるとか Apple Watch で患者 A さんなんか異常値がありますっていうのでこうアラートが出るようなアプリがあって、あれは便利だなと思ってちょっと拝見してたんですけど、はい、
ちなみにこのスマートウォッチに、ああいったもので、例えばなんか緊急時遭難したとかといったあたりの時にも役立つという話も聞きました。
そうですね。
いかがでしょうか。
はい、山奥で交通事故にあって倒れていた人が、ご自身意識がなかったので、救急車要請しないで倒れてたらしいんですけれども、アップルウォッチでその転倒を感知して、それで119番して運ばれて助かったっていうニュース見ましたけれども、やっぱすごいなとその時は思いました。
その場合はウォッチが反応しない、ね、ということで、
そうですね、転倒してボンって衝撃を受けるとしばらくして大丈夫ですかっていうのがこうウォッチから来て、大丈夫だっていう時リューズを押すと、大丈夫なんですけど、そう押さないと反応がないって判断して救急車を要請するっていう、こんなのいるのかなと思って出てきた時思ってたんですけど、最近ちょこちょこそういうのニュースで出てるので、やっぱ便利だと思います。
それはまあ便利越しても非常にありがたい
ですね。そうですよね、はい、
あと特にアメリカでは、先ほどちょっとお話に戻りますけど、
はいはい、
日本と違って割にこうそういったデータですね、これは二次的に共有するというシステムが進んできているようですけど、はいはいはい、こういったものなくて単にこう、うん、疫学データとして集積されるだけじゃなくて、いろんな公衆衛生的な まあ、例えば感染なんかの動向を知るというのにも利用できると考えてよろしいでしょうか。そうですね。
一番印象に残ったのは数年前の、本当に簡単なスマートウォッチで、まあ、かなり安いスマートウォッチなので、全米でも結構使ってらっしゃる方がいて、うん、で、例えばその、一日中スマートウォッチつけてると、例えばインフルエンザが流行り始めると、まあ、心拍数が、脈拍数がちょっと上がるっていうので、うん、それでそのインフルエンザの流行の範囲、あるいは流行の時期っていうのを予測できたっていう論文もあって、
うん、
まあ面白いな、可能性がすごいあるなと思って読みました。
こう病気の流れが、はい、まあ、普通に考えたらばあまり脈絡なさそうなんだけど、
う
ん、実はまあしっかりと
そうい
った心拍数なんかで、はいはい、しかもそれ多分微量な変化なんで、
微妙だと思います。本当寝てる間にちょっとだけ上がるのが、うん、こう始まって、例えば東海岸でなんかちょっといつもより多いぞってなって、だんだんこう広がってくるっていうのが見えるっていう、まあ、気づいた人もすごいですけども
、すごいですね、
でもそれだけのデータをやっぱりちゃんと集められる、まあ、日本みたいにこう過剰にその個人情報に、うん、まあ、敏感になりすぎずにそういうことができるっていうのは、やっぱりその先の学問とかその先の利用に発展つながるので、うん、すごい重要だと思うんですよね。
まさにそうだと思いますよね、はいはい、今の日本ちょっと安心安全に傾きすぎちゃって、
ちょっと安全で全く発展がないので、
そうですね、
はい、孤立しちゃってますよね、はい。
ちなみにその保険の方も日本はまだ、はい、まあ、このご質問ですと保険適用になっていますとなっていますが、
はいはい、
まだあまり進んでない。
私の知ってる範囲では循環器流器だと、先ほどお話した高血圧のアプリ、うん、まあ、高血圧治療の補助アプリみたいなものだけで、あとは禁煙ですかね、
うん、ああ、そうなったんですね、
はいはい、
これじゃあアプリ、まあ、今日本でそうすると個人が買うという形になりますと、はい、いくらぐらいするものなんでしょうか。
アプリ、まあ、その場でポッと買って数千のものもあれば、うん、月々課金しなくちゃいけないものとかもあると思うの で、うん、で保険適用になっているものですと、もちろんその保険のカバーが入るので安いとは思うんですけれども、うんうん、やっぱりある程度有効なものが、例えば国民保険でこれ使いましょうみたいなものができれば、例えばその早めに病気が発見できるとか、
うんうんうん
う
ん、
こういうアラートが出たら病院行きましょうとか、うん、もうちょっとこう腸内整理できるのかなと思うんですよね、うん、で今結構救急車の要請が多いっていうのが問題になってますけれども、呼ぶべき人が呼ぶような状況とか、うん、あるいはその呼びたいなと思ってもこれなら大丈夫、まあ、なかなかそこ難しいと思うんですけれども、 なんかそういうのがあるとちょっといいのかなと思ってますけれども、
う
ん、
まあ、課題としてはちょっと飽きちゃうかなっていう感じもしますけど、
そうですね、非常に便利で、患者さんが興味あるうちはもうすごくこう一生懸命やってくださるんですけど、うん、やっぱ長期化して長くなるにつれて飽きてしまったり、
う
ん、あるいはまあ安くはないので、例えば電池がなくなるタイミングでやめてしまうとか、 あとはまあそこそこ調子が良くなるとつけるのをやめてしまうとか、うん、その辺が課題ですかね。
そこはまあ人間そのものの問題なんでしょうがない
かもしれません。
野口先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございます、うん。
今日のお客様は杏林大学循環器内科教授添島京子さん、サロンドクターは葵会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。